おはようございます。本日から3回のリビング・ザ・ライフシリーズが始まります。このシリーズを通して皆様が神様と音楽、健康、そして絆がつながっていることを感じられ、皆様の人生が豊かになれば幸いです。今回のシリーズは普段の礼拝とは異なります。今までにない試みがありますので、少し不自然に感じる部分があるかもしれませんので、冒頭でお詫びいたします。今日は第1回、神と音楽がテーマです。まずこのテーマを選んだときに、誰が担当の説教者になるか大変悩みました。その結果、私がなぜか選ばれてしまいました。皆様に見せたお見せしたことがない写真を紹介いたしますけど、これが私の音楽との縁ですけど、6年間伊予谷高校でトロンボーンを吹きましたということで、本当に私は全く音楽を語る価値はないんですけど、資格はないんですけど、神様のことは少し知ってるかなと思って頑張っていきたいと思います。しかし本日は音楽のプロからいろいろ話を聞けるので、皆様お楽しみにしていただきたいと思います。先週もイースターのクイズで YouTube チャットが大変盛り上がったと聞きましたので、本日も聖書音楽クイズを行います。皆様ふるってご参加をお願いいたします。よろしいでしょうか。はい、じゃあ早速、YouTube の方に答えを入れていただきます。1、聖書的な言葉から誕生した音楽のジャンルは A. ジャズ、 B. ロック、 C. カントリー、 D. ゴスペル。ファイナルアンサー、 B. ロックです。はい、詩篇の18章、 The Lord is my rock。 あ、すいませんでした。はい、今のフェイントでした。はい、正解は4のゴスペルで、聖書の中にはゴスペルっていうのはイエスの福音ですね、良い知らせっていうことで、すいませんでした。皆さん引っかかりましたか。2番目、聖書で初めて人が歌う場面は A. アダムとエヴァの結婚式、 B. アブラハムが綺麗な星空を見たとき、 C. モーセが航海を渡ったとき、 D. 雨が止みノアが虹を見たとき。はい、ファイナルアンサー、正解は C. でございます。はい、実はこれは最も古く記録されている人間の歌だとも言われています。素晴らしいですね、聖書は。はい、最後3番目、ダビデ王が得意だった楽器、 A. ラッパー、 B. 太鼓、 C. 笛、 D. 盾ごと。はい、ファイナルアンサー、正解は D. ですね。はい、盾ごとです。このダビデ王っていうのは作曲も行い、または作詞もして、たくさんの素晴らしい歌を聖書の中で提供しています。はい、以上でクイズが終わりましたけど、全正解だった方手を挙げてください。はい、おめでとうございます。素晴らしいです。正解じゃなかったら全然気にしないでください。早速聖書の言葉から読みたいと思います。また酒に酔ってはいけません。エフェソの5章です。そこには放浪があるからです。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌とを持って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。いつでもすべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。賛美歌を歌うことは神様にとってとても大切なことです。音楽は人間が神様からいただいた贈り物です。神様にとっても音楽は大切なコミュニケーションの一つです。大切なことはまず私たちが心から歌うこと、そして歌うときに感謝の心を持つことです。教会の礼拝の最も重要な部分の一つは賛美歌の合唱です。いくつか神様と関連する音楽ジャンルを紹介したいと思います。3000年前の旧約聖書時代からたくさんの詩篇ですね、ヘブライ語ではサルモスと言いますけど、150個の詩篇が書かれています。とても美しくて、ここにたくさんの歌を通して喜び、感謝、嘆き、苦しみ、怒りを表現します。改めて神様と情緒的につながることを教えてくださる素晴らしい歌です。実はこの賛美歌ですね、ヒムですね、これは実はイエスの時代からありまして、マタイの26、30節は十字架にかかる前の、お祈りする場面で、実はイエスと皆さんが弟子たちが賛美歌を歌って心を整えて十字架に向かっていました。このヒムっていうのはフムネオですけど、祝う、褒めたたえる、賛美することで神様を持ち上げる歌となります。そして、皆さんが最近よくご存知あるゴスペルっていうんですけど、1874年に初めてゴスペルソングスっていう、そういう歌の集が集められて、この言葉が使われるようになりました。 伝統的な賛美歌よりも歌いやすいということで人気が広がりました。そしてアフリカ的なシンコペーションまたは感情の発露、そして奴隷解放からのリベラルな表現によってとても人気を広がることになりました。この歌の中では多くの苦しみの中から神様に救われ自由になったという喜びと感謝があります。歌詞はとても純粋で愛と希望にあふれているものであるからこそ今世界中の多くの人々に愛されているのではないかなと思います。まあ代表的なのは Oh Happy Day とか Joyful Joyful です。実は Joyful Joyful はもともと伝統的な賛美歌であって、そしてベートーベン第9交響曲のメロディーに合わせて歌った伝統的な賛美歌でしたけど、これをゴスペル的にアレンジしたところでさらに人気が増えたということです。最後に Praise Song and Worship Song です。これは英語だと Contemporary Worship Music ということで現代的な、まあ、クリスチャンの音楽になります。これも伝統的な賛美歌より歌いやすいもので、そして、まあ、ポップの要素を取り入れて、まあ、ギターとかワーシップバンドとか入れて、まあ、大変今若者には人気です。有名な曲としては Mighty to Save How Great is Our God などが書かれています。私たちの教会のワーシップとバンドと、まあ、パフォーマンスやってくださった方に本当に感謝したいと思います。私たちいろんな形で心から神様を賛美して音楽を大切にしていきたいと思います。さまざまなスタイルがありますけど、大切なことは心から感謝を持って神様を賛美することであります。音楽は神様からの贈り物で人間しかないものであります。本日のメッセージは2つです。音楽は神様からの贈り物、そして音楽は慰め。早速、音楽は神様からの贈り物のために則岡哲さんからのお話がありますので、則岡哲さん、よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。今ご紹介いただきました則岡哲と申します。普段はジャズピアノをこのように弾いたりとか音楽を教えたりして活動しております。今日はですね、音楽は神様の贈り物というタイトルでシェアリングをさせていただきたいと思います。まあ耳で聞いて音をですね、まあいろいろと判断したり感じたりしていくわけなんですけれども、日常でいろんな音が自然界にはあるかなと思います。風の音、雨の音、水の流れ、動植物、鳴き声、葉が触れ合う音、人の声、脈拍だったり心臓の音、足音、拍手、いろんな音があるかなと思います。その中で音楽に用いるものというのは、揺れ方が一定、だったりとか何かこう変わらない高さをこうキープして鳴っていく音、まあ、音程のあるもの、まあ、打楽器もありますけれどもそれは抜かしてですね、一定の高さ低さを持っているものが音楽では使われています。それをですね、まあ、弦や管、ですね、まあ、昔から人間は、ね、音を出してきています。歌うか叩くかどれかどちらかだったと思います。ですね、まあ、こんな音がありますね。でこの音がありまして、で一番簡単に見つけやすい音、自分が楽器を作る、例えば輪ゴムを弾くとか想像してみてください。ある高さで輪ゴムが、ね、鳴っています。弾いてでその長さを半分にします。そうするとどうなるかというとこんな風になります。これが音の仕組みですね。ですね、管の長さを半分にすればこれが1オクターブという1オクターブという距離になります。でもう一つですね、長さを3分の2にします。2対3の関係、そうすると何が得られるかというとここからここが得られます。ドとソですね、はい、完全、これ完全8度って言います。完全5度って言います。ちょっと覚えておいてくださいもしよかったら弦の長さと音の高さ、管の長さと音の長さは関係があります。比で言うと1 対2の関係、もしくは違うんですけど、これがもし 400Hz とするとこれは 800Hz になります。これがもし 400Hz とするとこちらが 600Hz、 そんな関係になっています。まあ1オクターブ、当たり前のように1オクターブと言ってますけれども、これですね、 この関係です。ドからドまで鍵盤見えてますでしょうかね。でここに、ですね、半音っていうのが実は何個あるでしょう。数えてみますね。こうやって数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12です。はい、1オクターブの間に半音っていうのは12個あります。そして今やってるこうドからソまで、じゃあこれ数えてみますね。1、2、3、4、5、7つですね。はい、ドとソの間には半音が7つあります。完全8度、12個半音があります。で12も7もですね、まあ、キリスト教にとってはとても大切なあの数字ですけれども、ここですね、この音の距離ですね、音程を使った曲をですねちょっと弾いてみたいと思います。聞いたことがあると思います、Over the Rainbow。 もう冒頭ですね、冒頭1オクターブから始まる、あんまりないですけど時々あります。これとっても印象深いですね。ここからここに結構遠い距離です。ですが取りやすい音出しです。風と共に去りぬという昔の映画がありますが、その中で使われますタラのテーマ、またオクターブが出てきます、はい、あとジャズの曲ですけれども、ここ1個オクターブ、1オクターブから始まる、でまたここでも使われています。ところどころでオクターブがあります。はい、音楽の中のこの12という数ですね、現在の代表的な音階、まあ、今数えましたけれども12種類のですね音でできています。オクターブは半音が12個ですね、まあ、長い鍵盤、こう長いと短いと言いましたけど、8鍵が7つと黒いのが5つ、7たす5で12の音階でできています。聖書に記されている12という数ですね、たくさんあります。イスラエルの十二部族と言いますね、十二部族で、できていました。イエスには12人の弟子がいました。イエスが人々にパンを配って、余ったパンは12のカゴぴったりに収まりました。イエスに触れて癒された女性は、12年間その長血と戦っていました。日中は12時間があるとイエスは、ヨハネ書の中で話しています。では次ですね、今こうドからドの話で、次じゃドからソの話をしていきたいと思います。半音7つですね。これも曲弾きます。一番初めドドソソ、完全コードです。半音7つです。ヘンリー・マーシーにムーンリバー、ソーからレーですね、完全コードです。My favorite things、私のお気に入り、 本な音程が完全5度です。あとですね、英語音句に入ります、ジョン・ウィリアムス、という、すごい作曲家がおられます、ジュラシック・パーク。もう出てきます。コードです。これも。ジョン・ウィリアムさん、あの5度とっても使いますね。スター・ウォーズ、ここは5度じゃない、似てます。これ4度って言います。で、どうぞどこで、ちょっと古い80年代の映画ですけど、 E.T. の、フライングという、これは1オクターブですね。さっき出てきました、はい、5度と1オクターブ、とてもシンプルで、あの訴えかける力強いですね。スペースがありますけど分かりやすい。音楽の中の7、完全5度は半音7つでできています。またドリミファソラシ、それも7つでできています。とても、音楽には7がたくさん使われています。では聖書に記されている7、これもたくさんあると思います。神様は7日間、6日でお作りになり、1日お休みになりました。そしてすべてを創造なさいました。イスラエルには安息日という仕事しない日が制定されました。それが現在の7要請につながっているわけです。エリコという町をイスラエルが攻めようとしたときに、民は6日間その町の周りを回りなさい、7日目には7周回りなさいと言われ、そのようにイスラエルの民は回りました。イエス・キリストは、7の70倍までも許しなさいと弟子たちに教えられました。はい、ここ、5度圏という話に行きたいと思います。これはちょっとですね、テクニカルな難しい話になりますが、皆さん頑張ってください。完全5度というのありますね。はい、で5度ずつ音を上がっていくと12音階の12音が出てくる。どういう意味でしょうか。これやってみますね。ソから今度5度上がるとレが出てきます。だからドソレ、これ5度ですね。レから5度上がるとラが出てきます。ラから5度上がるとミというふうにやっていきます。そうするとちょっと鍵盤なくなっちゃう。で、そこにファがあってドがあってっていうふうになりますね。はい、というように、元始まった音に戻ってくる。音楽ではこのドの役割はどこに行ってもドの役割というふうに、ソは どこでもソというふうに考える。だから上がり下がりはありますが同じものと捉えます。それを並べるとこの時計みたいなになります。12時が、どうですね。で、そうですね、右側上半分ですね、上半分半球を聞くとこんなふうになりますね。はい、で下半分はこうなります。でドソ、ですね、ド、ですね、ファとシ、ですね、11時と5時を結んだ線の右上側、ドソレラミってあります。ドソレラミ、これをギュッと縮めるとこれになります。ドレミソラになります。で、このここ言ってるのは、ドレミソラとこの黒全部ですね。 ですね。これ猫踏んじゃった。はい、これ5つの音の音のグループ、これとこれ実は間隔は同じなんですね。はい、でそれを、これが区切っているようなことになっていますね。これ5音階またはペンタトニックっていう名前がついています。はい、ドレミソラです。それを使った曲ですね、たくさんあります。これもたくさんあります。足使いました。なので、ここからちょっと外れてるんですね。ここから5音階じゃないですね。はい、というとラドレミソ、こっちがセンターになってますね。はい、たくさんこの他にもたくさんあります。なぜでしょうか。5音階ペンタトニックは簡単に作れる音たちの集まりで、分かりやすくて歌いやすいからということが言えるかなと思います。次に和音の話していきたいと思います。ドレミファソラシドの上に和音を重ねていきます。答えなります。7つの音なので7つの和音ができますけれども、特に3つ絞りたいと思います。ドミソ、ファラド、ソシレに注目します。さっきも出てきましたけど、11時の場所に F があります。これまあ音だったり和音だったり F ですね。で12時に C があって、1時に G があります。これらは、他の例えば左半分ですね、 B フラット、E フラット、A フラット、これらに比べると、まあ似てるというふうに捉えられるかなと思います。はい、で、これで和音というのは3つの役割分担があります。これ安定している場所です。私たちの生活でいう、まあ、家みたいな場所です。これですね、まあ、お辞儀をするかもしれないですね。頭下げている場所ですね、これね。はい、まあ、一日の、私たちの一日というと疲れが溜まっていて帰りたい、または買い物終わりでたくさんもう、ね、バッグいっぱい持ってる、もうどこにも寄らずに帰りたい、はい帰りましたって、こういう状態ですね。 ここですね。これあのサブドミナントっていう場所なんですが、少し不安定。ってなるけど、でもトニックほど安定をしないなので、ちょっと退屈はしない。ずっとトニックだと退屈になります。何か変化を求めます。サブドミナント学校だったり図書館だったりカフェだったりちょっと入れる、でもちょっと止まるにはきついなっていうところですね。まあ、図書館からも家に帰れるし、まあ、買い物からも家に帰れる、どこからも家には帰ることができます。はい、こんな風に3つの役割が和音にはあって、まあ、日常生活とこう当てはめることもできます。で、これは私なり の, あの捉え方ですけれども、トニックとサブドミナントとドミナント、安定と少し不安定と不安定、キリスト教とこう重ね合わせたらどうなるのかな。トニック、神様、変わらない神様、永遠の神様、始まりであり終わりである。神様はトニックのような方、聖霊ホーリースピリット、少し不安定揺らいでいる、漂っています。天国にも行けてこの地上にもおられる間を取り持つ方。そしてドミナント、まあ、イエスキリスト、まあ、歴史、神様の歴史の中心人物、この人を中心に全てが始まっている。そして、まあ、やがて神様のもとに戻るみたいなことが言えるかなと思います。はい、同質の原理というのがあって、これは、アメリカの精神科医が提唱した、アルト・シュラー博士が提唱したものだそうです。悲しい時に私たちは悲しい曲を聴くと癒される。元気な時に、楽しい時に明るい曲を聴くと私たちは癒されるということが証明されているそうです。音楽は私たちに同調して気持ちを代弁してくれるものです。そして力を得たり癒しを得ることができると思います。ここで聖書の言葉を、終わりに読みたいと思います。旧約聖書ゼファニア3章の17節、新科訳でお読みします。あなたの神、主はあなたのただ中におられる救いの勇士だ。主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。とあります。音楽は私たちを癒してくれる力があります。まあ、それそのものも神様がお作りになったと思います。12の音が、並んでいて、それらが均等に並んでいる、それは、神様の、技なんではないかなと思います。神様は私たちに向かって歌ってくれると言っています。その歌声によって私たちは癒されることができると思います。今日は、神と音楽、そして、音楽は神様からの贈り物というタイトルでシェアリングをさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。
哲さんありがとうございました。本当にすごかったですね。全部理解したと言ってしまうと嘘になりましたけど、改めて本当に音楽はすごいもので、神様からの贈り物であるということを本当に心から感じることができました。次に移りたいのは、音楽は慰めということで話したいと思います。聖書の言葉から読みたいと思います。第1サムエル16章23節、現代訳で読みます。悪霊がサウロを悩ますとき、ダビデが琴を取って弾くと悪霊は退散し、サウロの気分は良くなったと書いてあります。先ほど則岡さんの話の中でもありましたように、音楽は私たちが苦しいときに、悩んでいるときに私たちの心を癒す力があります。今このような難しい状況の中で、皆様の日々たくさんの苦しみ悩みを 抱えている中、こういう時であるこそ本当に音楽の力によって癒されることができれば素晴らしいと思います。これから、西翔子さんからの分かち合いと、そしてピアノのパフォーマンスがあります。改めて音楽は慰めというテーマで、翔子さんよろしくお願いいたします。
今日は日曜ということもあり、賛美歌から慈しみ深きを演奏させていただきます。今改めて神様への感謝の意味を込めたいです。
翔子さん、素晴らしいシェアと美しいピアノの演奏ありがとうございます。改めて神様から賜物として贈られた音楽が神様からの癒しとなる、これはとても素晴らしい、まさに Amazing Grace、 驚くべき恵みだと思います。これから静けき川の岸辺をという賛美歌の物語を 皆様にビデオという形で紹介します。今ここで映っているのがその日本語歌詞です。この賛美歌は想像を絶する悲しみの中で書かれて、多くの人々に昔から慰めを与えています。このコロナの中で皆様の中で悲しみや苦しみを経験しているのであれば、ぜひ神様から与えられた音楽によって皆様の心が慰められれば幸いです。最後にこの聖書の言葉で終わりたいと思います。詩編の96章1節から2節、新旧約。新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌え、皆をたたえよ、日から日へ見救いの良い知らせを告げよ。本日のテーマは神と音楽でした。そして教会は神様に向かって賛美の心で歌えます。神様が与えてくださった音楽という素晴らしいプレゼントを生かして、神様とつながるために私たちは教会として大切にしています。賛美歌は自分のために歌うものではなく、パフォーマンスではなくて、実は下手でも構いません。歌は祈りです。なので神様に向かって神様のためにありのままの心を出して歌いましょう。本日は神と音楽の話をこれで終わります。